スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
ともにゃんと、
キラです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はお客さんということで、相川、薄田キラさん。どうします
あの、名字は何でも構わない。実は、皆さんにキラという風に呼んでいただければ結構です。
はい、キラさんですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、宇宙クラスターでツイッターの方でね、いつもお世話になってます。
はい。
キラさんはですね、特に宇宙機の同人誌をですね、まあ、毎回コミケに出されて、はい、私もね、持っておりますけれども。
ありがとうございます。
ね、可愛いキャラクターたちの、
はい。
作品ですよね。癒されます。ね、ついこの間ね、薄田のアンテナをね、見にみんなで行った時にね、まあ、キラさんが主催でやったんですけど ね、はい、ね、私もちょっと参加させていただきまして。
はい。
あれも面白かったですね。
すごい大雨でしたけど ね。
朝はね、天気悪くて、まあ、その後雨止んで、はい、で、あれはね、運用してたんですかね。アンテナが、ね、通常運用してない時って、はい、ああいう大きなアンテナっていうのは、まあ、真上を向くんですよね。真上に向くと、こう、土台に均等に力かかるんで、まあ、一番安定してるんで、で、電波通信してない時は通常真上向いてるんですけど、その日も行ったら真上向いてたんですけど、
はい、
で、キラさんが呼んだら、こっち向きましたね。
そうですね。
びっくりしましたね。はい、私、何回か行ってんですけど、こっち向いたことは一回もないんで。
で、あれは嬉しかったですね。
うん。最近の運用だと、はやぶさにしても何にしても、はい、太陽の方を向く運用が多かったんで。
そうですね。
昼間行くと、見学スペースの反対側に太陽行くんですよね。
はい。
だから、背中向けられちゃうことが多いんですけど。
そうですね。
真正面に向いてくれたのは私も初めて見ました。
そうですね。こっち向いてくれましたね。
ねえ、びっくりしましたね。みんな写真撮りまくりで。
はい。
さすがに真下っていうか、こう、90度まで降りてくると。
はい。
でかいですよね。直径64メーターですからね。
そうですね。
H2B が高さ57メーターだから。
はい。
H2B よりでかいんですよね、直径が。
そ
うですね。
おー。
うん。JAXA、宇宙圏が誇る、ディープスペース、通信用の、新宇宙通信用の、アンテナですからね。
はい。
うん、さすがですね。
はい。
まあ、あれもね、まあ、たかがアンテナと思わずにですね、行くと、結構感動します。あの巨大さは。
そうですね、
うん。ちょっと、なかなか山の上にあるんでですね。ちょっと距離も、街から距離もあるんで、それ行くのはちょっとね、大変なんですけど、行くと行っただけの価値はあると思いますんで、この番組をお聞きの方はですね、うちのリスナーさんにはぜひお勧めします。一般的にはちょっとなかなか進めるかどうか難しいところなんですけど。でも、結構いらっしゃいますよね。いつ行っても、なんか結構、数組、この間の時も我々以外にも、うん、
はい、
ね、10人ぐらいはいましたよね。
うん、うん。
入れ替わり立ち替わり、はい。
そうですね。
結構来るんだなと思ってですね。
はい。
アンテナしかないんだけど。
そうですね。
まあちょっとね、展示室があって、ちょこちょこっと展示物がこう、まあ置いてあるんですけど。
はい。
はい、そんな感じで今回はキラさんが来ていただきました。
はい。よろしくお願いします。
はい。それでは告知の配信がね、この直前に短いのショートのやつ入れてますけれども、9月6日、中泊の方で、リスターの皆さんとちょっと交流会ということで考えております。土曜日、一応12時半、まあ、12時から12時半ぐらいの間に、まあ、帰りの会場の方に集まってください。一緒にですね、見てみましょう。一応その後もね、懇親会も考えてますので、懇親会参加される方は申し訳ないですけど、予約の都合上ちょっと人数確定の必要があるんで、金曜日の5日の、まあ、夕方ぐらいまでに、手を挙げてください。連絡ください。ツイッターかメールか、もしくは、 番組ホームページのコメントの方でも構いませんのでですね、とりあえず手を挙げてくだされば人数の方を入れて予約をいたします。懇親会の方は会費がだいたい4500円ぐらいと思っておいてください、ね。楽しみにしてますんでね。はい、そんなところで、ちょっといろいろあって、先週もちょっと私本当は先週配信するつもりだったんですけどね、ちょっと帯状疱疹になっちゃって一週間ちょっと仕事も休んでですね、ちょっと3日ほど寝込んでしまいましたのでですね、告知がちょっと直前になったのが申し訳ありません。はい、そんなところでトーニャさん何かありますかね。
そうですね、はい、この間初めて宇宙博に行ってきまして、
下見の会、
はい、そうです
うん、
ちょっと会場全体を見て回って、いや、結構やっぱり楽しかったですね。
なんだかんだ言って、やっぱ楽しいですよね。
そうですね。なんかやっぱりその、実物大っていうか、その本物なんかも見えたりするっていうのもやっぱり、
うん、
まあ感動しますよね、やっぱり。
そうですね。
昔、やっぱりテレビとか、映画とかで見たようなものが実際目の前にあるっていうのは、
うん、そうですね。
感慨深いものがやっぱりありましたね。
レプリカもね、完全なレプリカじゃない、いわゆるテストモデルみたいなものの持ち込みが結構多いですからね。
そうですね。
うん、
キュリオシティの実物大模型も、
はいはい、
あれも、もともとはプロトタイプの段階での、だいぶ初期の方に作ったモデルだと思うんですけど、
うん、
なのでちょっと実写とは若干違う点が入って
き
た
りとか、ね、
はい。
うん。ちょっと番組でも話しましたけど、キュリオシティがちょっとやっぱりその再現度という観点から言うと、ちょっと残念かなという。
そうですね。ちょっといろいろ部品が足りなかった。
そうですね。うん、いつはちょっとね、致し方ないんですね。
はい。
はい。一応レーザーポインター用意して、いきますんで。
はい。
ね、ラーダーコーダー。
解説ができればと。
はい。もちろん私もできる範囲で頑張って、いきたいと思いますね。はい。そんなところで。じゃあ、サクサクといきますかね。じゃあまず打ち上げ結果からということで、いつもの通りいきます。まず最初はアトラスロケットの打ち上げですね。8月13日、ユナイテッドローンチアライアンス社はデジタルグローブ社の地球観測衛星ワールドビュー3を搭載したアトラス5の401ロケットの打ち上げを行っております。8月13日、11時30分日本時間、8月14日の午前3時30分、バンデンバーグ空軍基地の、スペースランチコンプレックスの 3E から打ち上げられて、ロケットは順調に越し20分後には衛星を分離しております。今回挙げたワールドビュー3っていうのは、民間偵察衛星みたいなもんですかね。非常に解像度の高い、白黒で分解の31センチ。カラーで 1.2 メーター。すごい解像度ですね。この一番高い解像度だと、幅は数百メーターしか取れないんですけど、そういうクローズアップで、こう解像度が取れる。ちょっと前までだったらもう機密だったようなレベルのものですね。
そうですね。もう一昔前の軍事偵察衛星並みの、
うん、そうなんですね。
分解なんですよね。
そうですね。重量が2800キロ、高度617キロメートル、軌道傾斜角が97度、だ若干こう自転と逆回りの太陽同期軌道ってやつですね。ですね。この間まで、ついこの間までは、アメリカ政府のその、分解度の規制がかかってたんですけど、50センチだったんですけど、
はい、
で、今年の6月に25センチに、カラーで1メーターまで緩和されることになったんで、この3の、要するに3の打ち上げのあれも、その規制の解除のタイミングに合わせて打ち上げられてるんですけど、
はい、
うん。要するに、今、本当につい半年前までは、販売禁止だったレベルの解像度のやつがもう、
お
金を出せば手に入るというところですね。
なるほど。
うん。で、この後、ワールドビア4っていうのがまた上がる予定なんですけど、
はい。
うん、こっちの方はですね、カメラは同じカメラなんですけど、高度調整のマニューバーができるようにするみたいで、
うん。
だから本当に25センチの要求 があった場合、コード下げるみたいです。起動コード下げて。コード610キロで見ると30センチなんだけど、31センチなんだけど、これをだから550キロとかにこうコード落とすと、結局同じ倍率でもこう解像度上がってくるね。
うん。
うん、まあそういう運用が、まあただあんまりやると燃料なくなっちゃうんでですね、寿命が短くなっちゃうんですけど。
うん、
まあそういうのがもう、どんどん上がってる時代になってるってことですね。で、これはちょっとまた面白い話があってですね。
はい。
で、この打ち上げのタイミングにちょうど真上にですね、このワールドビューシリーズのワールドビュー1が、
うん、
ちょうどこの打ち上げのタイミングに真上を通過したんですよ。
お
ー。で、この飛んでいくアトラス5ワールドビュー1が撮影したんですよ。
なんか白黒でこう、上がっていく、
そう。
アトラス5がガーッと。そう。
で、これがだから、1枚パシャって撮ったんならまだわかるんですけど、ワールドビュー1は軌道上秒速 7.6 キロ飛んでるわけですよ。でアトラス5も、この時はだから、まあ、離床してすぐだから、まあ、マッハ1とかマッハ 1.5 くらいで飛んでるのを追っかけて、動画で、ジフアニメーションで撮ってるんですよ。すげえなと思って。
すごいですよね。
まあもちろん、綿密に計算してるからできるレベルなんでしょうけど、突然やると多分できないと思うんですけど、いや、すごいなと思って。
ロケットを、上がってくるロケットを上から撮るってなんかもう本当に映画のワンシーンぐらい
しか。そうです、そうです。本当に、うん。つい、ね、よく、スパイモノの映画とかでね、アメリカのその、高度な、インポッシブル、なんとかフォースみたいなところがこう、飛行機でこう飛んでくの衛星で追っかけていくみたいなやつがありますけど、な、無理だろうとか思ってたんですけど。いや、それがついにできる時代が寄ってきたな、というところですね。
すごいですよね。
これね、デジタルグローブ社のホームページ見ていただけると、このジフアニメがありますのでですね。まあ、まあ、といってもまあ、数コマ、10コマもないかな、なんですけど、まあ、それにしてもね、飛んでくロケットを衛星で追っかけて写真撮れるって、すげえな、と思って。本当、もう、SF の世界が本当に現実の世界になってきて、びっくりですね。
そうですね。
はい、それから次はですね、中国の打ち上げでですね、地球観測衛星、まあ、ちょっと日本語読みで申し訳ないです。高分2号、高い分解能の略なんですけど、
はい。
高分2号を搭載した、長征4号オツ、長征 4C ですね。打ち上げが行われています。8月18日11時15分、日本時間8月4日の12時15分、大原衛星発射センターから打ち上げられております。ですね、分解能は白黒で 0.8 メートル、うん、カラーで 3.2 メーターですね。
うん、
高度がですね、遠地点高度が632キロで、近地点高度が606キロ、軌道傾斜角 98.03 度ですから、まあ、だいたいこの手の衛星はだいたいこのぐらいの高度で、と軌道傾斜角で運用されるんですけど、そうですね、それくらいですね。あ、そうだ、さっきのデジタルグローブ3の時に言い忘れましたけど、すごい高精度データ取るんで、ダウンリンクのスピードもめちゃめちゃ速くて、1GBPS ぐらいでダウンリンク取るんですよね。
はい。
すごい早い。
うん。そうじゃないと、そんな高精度な、この高精細度な、大量のデータを落とせないですね。
うん。
1ギガ出るんですね。
そう、1ギガ出るんですよ。それもって感じで。衛星間通信で1ギガですかみたいな感じですね。
そこら辺のインターネットとかよりもずっと早いです
もんね。そうですね。というわけでね、どんどん高解像度、まあ、エーロス2もそうなんですけど、
うん、
ね、第1、2号とかもそうなんだけど、どんどんデータの精度を上げていくと、データの量がどんどん増えていくんですね。
うん、
で、中継衛星使ったり したりするにしても、速度が速くないと、ダウンリンクスピードが速くないと、撮っても結局、地上に下ろせないんじゃ何の意味もないってことですからね。
はい。
うん、で、話が戻るんですけど、で、今回はですね、ポーランドとカナダの開発した超小型衛星、プライト PL2 っていうのも、まあ、同時に、乗っかって、打ち上がってますね。はい、そんなとこですね。 それから次の着ですね。8月22日、ソユーズロケット、ギニアソユーズですね。ギニア時間の2014年、ギニア時間の8月22日、午前9時27分、日本時間8月23日の21時27分、南米フランス領ギニアにあります、ギニア宇宙センターのソユーズ射場から打ち上げられております。ですね、ロケットの1段から3段は順調に飛行し、9分後にちょっとフレガードアッパーステージと衛星を分離したんですが、ですね。
はい。
フレガードが調子悪くてですね。
ああ、そうでしたね。
うまく軌道投入ができなかったんですよ。元々の予定はですね、高度23,522キロ、軌道傾斜角 55.04 度。まあ、アメリカの GPS もそうですけど、だいたいこの2万3000から2万5000キロぐらいっていうのが、この、測位衛星の、こう、使うコードなんですけど、はい、そこに入れるはずだったんですが、現在ですね、近地点高度1万3700キロ、遠地点高度2万5900キロ、軌道傾斜角約50度ということで、かなり外れた軌道に乗っちゃってるんですよね。
そう、衛星自体は今まだ生きてる状態。
もちろんですね。衛星自体は全然問題がないんで、まあ、軌道傾斜角を変えるのはちょっと大変なんですけど、まあ、軌道高度を変えることは多分できるとは思います。ただどうするか、まあ、それやっちゃうと結局、運用寿命とか縮んじゃうんでですね。
そうですよね。
まあ、どうするかがまだちょっと最終結論出てないんですけども、ですね、どうも。で、その後2回ぐらい、こう、プレスリリースが出てるんですけれども、最終的なプレスリリースがですね、8月28日ですね。ダルムシュタットにあります、ドイツのダルムシュタットにあります、ESN のコントロールセンターとのリンクは順調で、太陽電池パネルの展開や、太陽指向モードの確実に成功し、安定した状態で衛星を運用されてるってことですね。ただですね、この後どうするかということで、今のところ分かっているのは、フレガット上アッパーステージ。フレガットアッパーステージっていうのは結構、その、衛星と一緒に衛星軌道に上がって、で、最終的にこういろんなところにこの、異なった軌道とかにこう、投入することができる、結構柔軟性の高い、上段、ロケットなんですけれども、ですね、それがどうもうまくいかなかった。それから、第1回燃焼と第2回の燃焼の間にバーベキューロールって言われる、その、一方方向からこう、太陽電池パネル開いたりとかしてない時って、結局、衛星が設計された通りの、熱の放出ができないと、太陽光を衛星のある一方からこう浴びると、片方はプラス200度、反対は120、マイナス120度とかいう状態になっちゃうんで、よろしくないんですよね。で、バーベキューロールって言われる、その、くるくる、ゆっくりこう、衛星自体をこの、回転させることによって、ある一方方向からだけ光が当たらないように、ずっとこう、まんべんなく光が当たって、温度を均一に保つような、こう、マニューバーを、自転をしながら飛ばすんですけど、それがどうも行われていなかった。で、まあ、まだはっきりとした何が、原因かわかんないですけど、
はい、
今のところロシアと ESA のなすりつけ合い状態になっててですね、ロシア部分はちゃんと動いてる、ESA で追加した部分が動いてねえんだみたいな、いやいやそんなことはない、まだはっきりわかんねえぞみたいな状況になってますね。
最初、その、打ち上げ失敗、冗談の異常で、うん、打ち上げ失敗って聞いたときに、前ブリーズ M が、
はいはいはい、
知ってたので、
はいはいはい、
ブリーズかなと思ってたら、フレガートって聞いたんで、
うん、そうですね。
フレガートもそんなに失敗聞いてなかったので、
そうですね、フレガートは、
グルントの時に、うん、まあ、展開異常が起きた、
そうですね、はい、
はい。はい。それぐらいで、あんまり、
うん。
まあトラブル。
そうですね。トラブル、私もほとんど記憶ないですね。フレガートアッパーステージは。うん。フォボスグルントの時は、その、改造をしたんで、フォボスグルント用に。
そうですね。
それが裏目に出て、
はい。
ダメだった。
あのまま火星に行って、火星軌道投入の方までやるんでしたかね。なんか火星の。
そうです、そうです。火星まで行って、はい、火星まで一緒にくっついてって、火星の軌道投入まで。
はい。
動く。予定でですね、まあ、かなり、 柔軟性の高い。まあ、結局、ロシアっていうのは、高緯度から撃たなきゃいけないんで。
はい。
うん。バイコンヌールから例えば、撃つと、一番効率よくと軌道傾斜が50度くらいの軌道に入っちゃうんですよね。
ああ。
緯度が方向50度くらいだから。うん。でそうすると、他の軌道に入れるのには、軌道傾斜角の変更とか、いろいろ結局、軌道に乗せてから、いろいろ、あっち飛ばしたり、こっち飛ばしたりしなきゃいけないというニーズがあるんで、ロシアのアッパーステージが非常に充実してるんですよ。
あ、なるほど。そういう理由だったんで、その土地柄っていうか。
そうそうそう。そういう、南に射点を持ってないんで、
はい。
うん。そういう高性能のアッパーステージで、それをカバーするという。
いうロシアだけ。うん。アッパーステージがすごく、高性能というか、
うん、
そういうイメージがあったので、あ、うん、そういう、やっぱり、ロシアっていう場所のあれだったんですね。
そうなんですよ。うん、高緯度から撃つという、その、欠点をカバーするために、あ、高性能のアッパーステージが必要なんですよね。うん。
あとは、その、なんか、汎用性のあるアッパーステージで、昔の ICBM を、
はい。
宇宙ロケットに転用したりとか、
はい、そうですね、はい。
ロケットでも結構、使われてますよね。
うんそうなんですよね。結局、その、アッパーステージと、ICBM の最終段のバスと呼ばれる、
はい、
部分っていうのは、まあ、親戚みたいなものなんでですね。うん。まあ、こういう言い方なんですけど、結局、核弾頭を複数こう、搭載してるやつがこう飛ばして、この弾頭はこっちに落として、この弾頭はこっちに落としてみたいなことをやるのと、まあ、やることはまあ、基本的にはそう変わらないと。
うん、まあ、MIRV と一緒です。
そういうことなんですよ。うん。まあ、そういう面もあります。確かにあります。
なるほど。
ですね。というわけで、まあ、今後ちょっとどうなるかまだ不確定なんですけど、まあ、衛星時代は生きてるんでですね、何らかのリカバリーは行われると思うんです
けど、ね。そうですね。今までもなんかロケットのトラブルで予定機能を外した静止衛星が、
うん。
頑張って戻ってったみたいな話、ちょこちょこありますし。
ありますね。月まで飛ばして、
はい。スイングバイ。
スイングバイでリカバリーしたとかいう話もありますもんね。
あれはびっくりしましたね。
あれもすごいですね。あれは保険会社がオペレーションしたんですよね。
お
要するに衛星オペレーターはもう、万歳して、保険会社が結局、もう衛星の権利を取って、はい、で、保険会社が、オペレーションして、なんとか使えるように戻したという。
すごいですね。検査者が月まで静止して飛ばしたっていう。
まあまあ、まあ、要するに操作そのものはもちろんその衛星製造メーカーがこうコマンドとか打つわけですけど、まあその、そういうオペレーションやれっていうことをこう言ったのは保険会社が言った。
すごいですよね。
うん、
保険会社の衛星とかの保険かけてる人もかなり高度な専門家でしょうからね。
ああ、ですよね。
うんうんはい。ちょっと今そういう状況ですね。打ち上げに関しては。はい。じゃあ次、宇宙開発関係いきますね。最初は、はやぶさ2の話題。
はい。
8月31日、宇宙航空研究開発機構 JAXA は、挨拶ですね。宇宙科学研究所の相模原キャンパスにおいて、小惑星探査機はやぶさ2の公開を行いましたということで。
はい。
フライトモデル。
おぉ。出ましたね、ついに。
出ましたね。
ついにここまで。
形にちゃんとなってましたね。
はい。完成してました。
よく見るとちょっとノンフライトとか書いてるのが貼ってあったりするものもついてるんですけど。
はい。
はい、うん。間に合いそうですね。
そうですね。
そうですね。
一応内々に聞いてるのは12月頃と。
はい。
いうことで、一応まだオフィシャルではまだ確定はしてないんで、はい、公式にはまだ。
冬とだけ。
うん。いわゆる TBD ってやつですね。まだ決まってませんっていうことなんですけど、一応、まあ、というものの、ちゃんと計画は当然立ってるんで、もちろん内部的には何月何日の何時何分何秒にどっちに向かって打つというのは全部こう、当然決まってるんですね。それを公表できるかできないかっていうところなんですけど、まあ一応冬ってことなんだけど、まあ、そうか。12月頃かな順調だなって言うんですね。ウィンドウがちょっと幅がどれぐらいあるのかわかんないんですけどね。
うん、
いろいろ間に合うのかちょっと取り沙汰されておりましたが、なんとか、
はい、
間に合うようですね。
はい、
これもちょっとね、もう少し近づきましたら、
はい、
詳しくお伝えしたいと思います。 ちょっと今回、でも今回初めてですね、詳しいオフィシャルな資料が出ましたね。100ページぐらいあったかな。
ああ。
うん。PTF で配布されたわけじゃないですけど、現地で紙メディアで、紙で配布されたものを、取材された方がスキャンしてアップされたものがありますので。
あ、あるんですか？
うん、ありますよ。
ちょっと欲しいですね、それ。
うん、見れますんですね。
はい。
はい。ロシアの、宇宙実験衛星フォトン M4 号機。
あ、はい。
これも打ち上げた後、アンコントロールになっちゃったっていうのは、ちょっと再開1回目の時にお伝えしたんですけども。結局途中で通信回復してですね。
はい。
軌道が予定軌道に投入できなかったんで、そのまま、まあ、その変な軌道のまま、運用してですね。
はい。
とりあえず9月1日に、実験終了ということで、再突入カプセルを切り離しまして、その実験した資料を回収いたしましたということですね。今回、だからヤモリとかハエとか、まあ、植物とか、はい、まあ、生物系の実験をね、行ったんですけどもね。計画では高度575キロの円軌道で運用するはずだったのが、今回は、まあ、251キロ×549キロの軌道だったんですね。微小重力環境って言うと、やっぱりこの円地点と近地点で、この高度は違うんで、一周ごとにこの重力が、まあ、微妙に変化するという、状況ですね。
ああ、なるほど。
うん。重力がとか、潮汐力の、影響なんですけどね。まあ、無重力なら無重力なんで、ちょっと説明が難しいんですけど。まあ、とりあえず、高度が、軌道高度がこう変化するってことは、ちょっと、そういう実験というレベルの微妙な観点から言うと、やっぱり変動があるんですけども。それでですね、44日間、2ヶ月行う予定だったんですが、まあ、44日間で回収ということで。で、これが、今日、結果の速報が入ったんですが、搭載されていましたヤモリくんは全部投資していたと。でもヒーターが入ってなかったみたいですね。ハエちゃんは大丈夫だったみたいですけど、ちょっとそこだけ、植物がどうだったのかちょっとまだ速報なんでニュースが入ってないんですけど、生殖用実験ヤモリはすべて投資ということでこうニュースが入ってきましたね。インターファックスからなんですけどね。まあ残念な結果ですね。で、このフォトン M、研究衛星フォトン M で、ちょっとこれも検索して画像検索とかかけてもらうとわかるんですけど、はい、これはですね、実はベースはあれです。ボストークなんですよね。
お
ぉ。ガガーリンさんが飛んだボストーク衛星の、ガガーリンさんが乗ってたカプセルの中に実験機器を詰め込んで、まあもちろん、基本設計はそのままですね。まあもちろん細かいところは時代の流れがあって部品とか全部変わってますけど、基本的には同じものです。ロシアって物持ちいいですね。物持ちいいって同じもの使ってるわけじゃないですけどね。なかなか、変えなきゃいけない必要がなければ変えないという。
ずっと同じままみたいな。
うん、同じで問題なければ同じでいいじゃんっていう感じですよね。新しいね、ものを投入してリスクを取るより、確実だったら別に変えなきゃいけない必要がないから。変える必要ないだろうって感じですよね。
うん。
てか次ですね、スペース X のファルコン 9R。はい、SF 打ち上げに使ってるファルコン9じゃなくて、垂直離着陸実験で使ってるファルコン 9R 実験機ですね、試験機。テキサスのマクレガーで、垂直上昇して降りるという実験をこういう、まあ、動画がね、結構上がってますけどね。で、そのロケットがですね、実験中に、まあ、姿勢がちょっと傾いた感じに見えたんですけどね。ロケットの自己判断でコマンドデストロイじゃなくて自爆、コマンドじゃないや。自分で判断したんだから。自爆しました。実験中に。ですね。まあ、今回5回目のテストだったんですけどね。一応、スペース X からのレポートだと、飛行中断フライトターミネーションシステムが作動した原因についてはセンサーポートの閉塞。いや、3機のエンジンのうち1機のセンサーの出力が異常となって飛行経路が計画を外れて規定された領域を逸脱したために自動的にフライトターミネーションシステムを作動して機体を破壊したという ことのようですね。まあまあ、姿勢傾いたまま飛んでったらもう、変なとこ飛んでってね。まあ、マクレガーで、多少、あの周り何もないですからね。まあ、マクレガー、ちょっと私行ったことあるんですね。砂漠のど真ん中ですね。うん。うん。なんせ陸上自衛隊とか航空自衛隊がホークやらパトリオットやらの、射撃訓練を行うとこなんで、その数十キロの射程の間何もないとこですからね。まあそういうとこなんで、まあ多少弾いても民家に当たるようなことはないとこなんですけど、まあそれにしてもね、アンコントローラブルで行っちゃうと、やっぱり変な、周りのスタッフのとこと落ちちゃうとやばいんでね、そういう、この設定された範囲内に範囲以外に出そうだったんで、まあ自分で判断して自爆したということですね。で、これに関連して、8月26日に、アジアサット6を搭載したファルコン9のバージョン 1.1 を打ち上げる予定だったんですけど、はい、まあ一応、念のため延期になってます。で、まあ再度、ひょっとすると共通部分がトラブってたかもしれないということで、一応延期になってますね。よく確認した後、まあ、再度打ち上げを行うということになってますね。はい、それから、久々に話題が出ます、探査機ニューホライズンズ。冥王星探査機ですね。
はい。
これがですね、打ち上げられたのが2006年1月19日。それ以来、なんとか8年8ヶ月飛んでるんですけど、これが海王星軌道を超えました。
やっと。
やっと。
はい。
44億2570万キロメートル。全然ピンとこないんですけど。で、海王星軌道を通過したのは2010年8月25日の22時4分、日本時間8月26日の午前11時4分ということですね。で、まあ、海王星を観測するために飛ばしたわけじゃないんで、海王星のそばを通過したわけじゃないんですけど、まあ、一応、海王星の写真と衛星のトリトンの写真は撮れてますね。で、目的地である、冥王星につきましては、
2015年で来年。
そうですね、来年到着予定ですね。
7月14日。
7月14日。うん。まあ、あと、ちょうど1年後にぐらいですね。到着予定ですね。
やっともう1年切ったんだなっていうのは結構感動ですね、もう。
そうですね。
が、まだ、高校3年ぐらいの時に打ち上げられて。
そうなんだ。私なんかつい最近のぐらいがそうですね。いや、これ打ち上げの時は動画を私よく覚えてますよ。アトラス5の最強バージョンに、さらにスター 48B というアッパーステージをくっつけて。固体ロケットブースター5機ですね。7トンぐらいの衛星上げるときのバージョンですよ。で、それに、わずか465キロの超小型の探査機を乗せて、で3段目スター48っていう固体ロケットのアッパーステージをつけて、
うん、
アッパーステージから分離した直後の速度は秒速 16.5 キロですよ。人類が到達した最も速い速度。その速度で言っても、9年かかっちゃうんですよね。
なんか、月軌道までがもう何時間とかでしたよね。
そうですね。月軌道まで、うん、1日かかんの何時間かで飛んでっちゃったんですよ、ね。あっという間です。
アポロが3日かけたところ。
そうそうそうそう。うん。何時間かで行っちゃったんです。あれ、トモニアさん落ちちゃった。
木星軌道も相当でしたね。
あ、はい。
木星軌道がだいたい3ヶ月ぐらいで行ったとかで。
そうですね。木星が2007年の2月18日ですからね。1年ぐらいですね。
それぐらいでしたか？
うん、1年ですね。
あ。
だって、普通、火星まで行くの1年ですよ。
あ、そっか。
うん、だいたい。
はい。はい、
普通の惑星間航行速度だと。
そうですもんね。だいたい1年半ぐらい、だいたい火星探査機とかは。
火星探査機はだいたい、ウィンドウの関係で12月頃打ち上げて、翌年の9月か10月頃到着するっていうのが大体のパターンなんで、
はい、
火星探査機ですね。火星も木星まで1年でいっちゃった。流行ったんですね。ただ飛んでる最中に冥王星が惑星から純惑星に降格しちゃったりするんですけど。
ああ、そんなことありましたね、そういえば。
そうですね。で、この間もお伝えしましたけど、ハッブルとか。 ですね、アルマが今精密観測を、目合わせの精密観測をして観測計画立てるためなんですね、
はい、
準備観測を今行っているんですね、これもあの楽しみですね。これだけ小さいとあの原子力電池が目立ちますよね。
そうですね、
うん、
あの真っ黒い円筒形のがボーンとあって、うん、あの、カッシーニ、土星探査機のカッシーニとか、
うんうんうん、
に搭載された原子力電池と同じタイプなんですけど、
う
ん、
そうですね。
なんで、カッシーニの大きさからすると原子力電池、まあまあ結構小さいんですけど、
うん、
ニューホライズンズ自体はやっぱりだいぶ小型の探査機なんで、
うん、
だいたいまあ、全長で言っても1対1ぐらいの、
そうですよね。
かなり大きく目立ちますよね。
うん、半分ぐらいはね、原子力電池、長さ的にはですね。
まあやっぱりその原子力電池からのまあ中性子線とか、若干出るガンマ線とか、影響を受けないようにやっぱりその反対側に、あの観測機器とかが搭載されてたりするのが、結構、ああ、このこういう原子力探査機でよくありがちな構成だなっていうのが、はい。
そうですね。これも一年後、楽しみですね。
そうですね。あと、さっきのあの、3ヶ月っていうのは、火星軌道でしたね。火星軌道まで3ヶ月。
あ、そうそう、火星軌道まで3ヶ月。木星まで1年ですね。
そうですね、うん。
火星まで3ヶ月。
やなーっていう。確か、それまでは、あの、スペースシャトルから打ち上げられた、あの、太陽探査機の、のユリシーズ。
はい、そうです。ユリシーズが。
最速でしたけど。
最速でしたけど。
ぶち抜いての。
そうですね。ユリシーズは、スペースシャトルから、上からさらに3段ロケットを飛ばしたんですよね。
そうですね。あの、うん、IUS の2段と、PAM-S っていう。
そうですね。
組み合わせて。
固体ロケット、3段ロケットで。
シャトルから固体3段ロケット上げるって、どういうことなんだろうっていう。
そうですね。うん、それシャトルでなきゃいけなかったのかっていうのが、今現在はそういう疑問も起きますけどね。
タイタンで良かったんじゃないかな、
うん。まあ、当時はね、シャトルを使わないといけないってことですかね。
そうですね。うん、
はい。まあ、ミューホライズンについては、まあ、あまりに高速のために、冥王星も周回軌道に入れないんで、まあ、そのまま、通り過ぎてフライバイ観測で、でそのまま、エッジワース・カイパーベルト天体に入って、そして太陽系を脱出して、恒星間空間の観測を行うという、ね、一応そういうプランになってますね。うん、
さっきのデータのダウンリンクの話ですけど、うんうんうん、やっぱりあれだけ離れるとやっぱり通信速度がものすごく遅くなるそうで、
うん、
一瞬のフライバイ観測のデータでもうダウンリンクさせるのに数ヶ月とか、
そうですよね。
いるそうで。
でも数キロ BPS だろうな。
そうですね。キロも出る。
出てない。数 BPS だと思いますけど。
はい。じゃあ一応、じゃあ次の方でいきますかね。次はです。は
い。あ、すいません。今見た 600BPS って書いてありました。
あ、600BPS か。やっぱキロは一応いかないのか。
電話より遅い。
50億キロですからね。
それで600出たらいい方ですよね、本当に。早い方ですよ。
早いですよ。はい。じゃあ次はですね、NASA の話題で、超大型ロケット。スペースロンチシステムの開発を正式決定ということで、シャトルの後、まあ、NASA のロケット今ね、何もない状態で、民間ロケットでやってる状態ですけど、次のですね、まあ、今のところ考えられても小惑星や火星への探査を、目標に入れた超大型ロケット、SLS、スペースロンチシステムの開発が正式にゴーサインが出ましたということですね。ゴーサインは出たんですけど、打ち上げ予定日が1年伸びました。
はい。
2008年11月になりましたね、一応。で、SLS も一応2バージョン今あって、打ち上げ能力70トンのバージョンをそれぞれ最初に作って、その後、ヘビーリフターですね、130トンのロケットを作るということで、まあ、ブースターと1段目は一緒なんですけど、まあ、2段目の部分を強化して、130トン。で、この130トン版ができれば、まあ、市場、今まで、エネルギアとか、 抜いて史上最大の打ち上げ能力ですね。
お
ファルコン9ヘビー、ファルコンヘビーも120トン弱だったから、まあ、それより、まあ、ファルコンヘビーもいい加減で、いい加減でかいんですけど、サタン5とかですね、あの辺を抜いて、史上最大の打ち上げ能力ですね。ですね。まあ、ただ、やっぱりスペースシャトルの技術を、まあ、使えるものは使うっていうことで、まず1段目はですね、タンクは、スペースシャトルの外部タンクを流用。1段目の構造ですね。で、エンジンも、とりあえず最初はスペースシャトルに使われていた、SSME、スペースシャトルのメインエンジン、RS25 って言うんですけど、まあ、これの、とりあえず在庫品から使うということで、
はい、
うん。で、まあ、今回は再利用は当然ないんですけど、うん、それを5機ですね。で、上段は J2X ですね。アポロ、サターン5で使ってたエンジンの近代化版。基本設計はアポロ時代のものですね。うん。まあもちろん部品とか当然、当時のそのまま作るわけは不可能なんで、まあ、それをまあ、現代に再現したっていう形のやつですね。ですね。まあ、それで、まあ、オリオンロケットとか、まあ、火星行きのロケットがどうなるかまだ全然わかりませんけど、まあ、それを、打ち上げるということですね。動画はね、いろいろアップされて、サターンを思わせぶりな塗装になってんですよね。
先生、白と黒で。
そう、白と黒で、サターン5っぽい感じになってて。うん、今だったら重量がもったいないから、そのタンク白く塗る、わざと塗るんかみたいな感じですけどね。
シャトルも最初は、
そう、うん。
シティ白く塗ってて、
うん。
STS-1 と2は塗ってて、3からもう塗らなくていいんじゃないみたいな。
そうですよね。結局、あれ塗らないだけでも何トンも軽くなるんです。はい、そんな感じでですね。まあ、今までまあ、いわゆる、開発を進める前提の、前提っていうか、その、開発後サインに出すための、いろいろ基礎研究をやってたんですけど、まあ、これが一応正式にスタートということになりましたってことですね。70トンバージョンの開発のため、70億2100万ドルの予算。
おぉ。
すごいな
ぁ。70億ドル。
億ドル。
おぉ。
まあ、それでも、この70、トンバージョンだけの話ですからね。はい。で、オリオン宇宙船とかはまた別にやってますからね。今年の12月には、オリオン宇宙船の無人テストがね、行われますんで。まあ、それはそれでも楽しみですけどね。はい。それから次の話題ですね。次、宇宙服の話題で、ロシアの新型宇宙服、オルランの MKS タイプ。これが、今年の秋の ISS に上がるということですね。地味なんですけど、ロシアの宇宙服。あまり話題になることはまあないんですけど、結構ね、使いやすいんですよね。一人で着れるし。
うん、
アメリカの宇宙服って、上半身、下半身とか、あと手袋とか全部みんなバラバラになってるんで、一人じゃなかなか着るの大変。まあ、まず不可能。バックパックついてる上半身の中にこう体入れて、で、下半身を履いて、お腹のとこでジョイントでガチャンって繋いで、で、手袋して手首のとこで繋いでみたいな感じで、こう、組み立てていくんですけど、
はい、
ロシアのオルランはですね、いわゆる、後ろのバックパックのところがドアになってて、バックパックバカッと開けると背中が開いてて、そこからこう、潜り込んで。
おー、なるほど。
宇宙服部分一体なんですよ。で、中からガチャンと止めて、こう、中から閉めると、もうそれで OK と。
うん、
まあ、もっといろいろ手順はあるんですけど、まあ、極端な話。そういう着方のやつなんで、一人でも着れるし、非常に、まあ、脱ぎ着するということに関しては非常にやりやすいと。いうことですね。で、今回は自動温度調整システムとか、まあ、要するに制御用のコンピューターが新型になりましたってことですね。で、ディスプレイが大型化されました。で、ゴム製だった服のレイヤーがポリウレタン製になりまして、耐久力が向上し、まあ、動きがより柔軟に動けるようになりました。ね、で、身長もだから165から190センチまで対応ということで、まあ、対応年数6年で、まあ、最大20回ぐらいの船外活動で使えると。
おー。
で、連続は一応9時間。 ですね。で、それから、アメリカの宇宙服にですね、セーファーって言われるその窒素ガスを噴射して、もしも、ISS からこう、離れちゃった場合、スラスターを吹かして、ちょっと戻れるものがついてるんですけど、一応ロシアのやつにはこうついてなかったんですけど、まあそれも現在開発中と、いうことですね。はい。まあ地味なんですけど、ロシアの新型。ロシアの宇宙、アメリカの宇宙服が新型になったって話はほとんどニュースにならないんですけど、ロシアの宇宙服は定期的に新型になってるんで。
あ、そうなんですか？
うん。何年かおきにモデルチェンジしてますね。オロランシリーズももうこれで多分5バージョンぐらい目だと思いますけど。うん。まあ、何年か、まあ5、6年。まあ10年ぐらい空いたとこもあるかもしれませんけど。うん。じわじわ改良してるんですよ。はい。それから次ですね。ボーイング社の有人宇宙船ですね。民間有人宇宙船、CST-100 なんですけど、CCI キャップ、商業宇宙船計画ですね。まあ、NASA が補助金出して、いわゆる低軌道に関しては、もう NASA は直接宇宙船作りませんと。民間でやってくださいということで補助金を出して、今、作らせてるんですけど、そのうちのボーイング社のやつが、まあ、今回の開発の、ここまで開発して提出しなさいというところまで一応すべてクリアしましたということですね。で、今回のこの CCI キャップに、一応補助金が出てるのは、このボーイングの CST-100 とスペース X の、ドラゴンバージョン2ですか。うん、それと、シエラネバタ社の、ドレミチェさん。この三機種が、一応補助金受けて、今開発中ということですね。で、ドラゴンとドリームチェイサーに関しては、ちょっとまだ審査が終わりきってないということですね。一応来年3月まで審査終了するということで、この三社から、最終開発フェーズに進む CCT キャップ、コマーシャルクルートランスポーテーションキャパビリティ、というプログラムなんですけど、これに進む企業を選んで契約するということで、まあこれはもう実用機を作るということですね。うん。まあ3社全てが選ばれる可能性は一応低いと見積もられてるんですよね。うん、あ今んところ宇宙ベンチャー、このロケット作ったりとかしてるところっていうのは、IT 長者が始めた会社ばっかなんで、うん、IT 系の資金で今宇宙に乗り込んできてるという感じですね。はい。それからですね、ちょっと変わったニュースで、ロシアの宇宙飛行士が EVA、船外活動中にですね、ISS の窓を拭いたウエスを、持ち帰って調べたところ、植物性プランクトンの痕跡があったと。
おお。
いうことで、高度400キロ飛ぶ ISS の窓に、植物プランクトンが付着していたと。そこまで飛び上がるんだなという。
ゆっくりゆっくりその、気流とかで上に流されてっていうことなんですかね。
うん、そうだと思いますね。
なんか前の、宇宙犬の特別公開の時に、スペースバイオロジー関係の展示で、
うん、
まあそういったプランクタンを、捕獲しようっていうことで、エアロゲルを使った。
あ、はいはいはい。そうですね。
実験の計画がありましたね。
うん。あと NASA とかもね、U2 とかにやっぱりジェルつけて。
ああ、はい。
高高度のとこでこうピッてこうジェル出して。
はい。
エアロジェルでキャプチャーして捕まえて、というのを やってますよ。うん。
U2 の確か民間版っていうか、NASA、う
ん。NASA の白いやつね。
はい、白い機体のやつ。
うん、そう。うん。まあ、ISS 軌道まで上がるんですね。まあ、あの辺もまだね、微妙に、大気もね、地球の大気も、あるとこでピッと線引いて、ここから真空ってわけじゃないから。ちょこう薄くなっていってるんで。
薄く
なる。うん、そう。まあね、ISS だって途中でリブートしなきゃいけないぐらい空気抵抗結構ありますからね。
はい。
まあ ISS めちゃめちゃ空気抵抗ありそうな形してますけどね。
そうですね、うん。リブーストして
うん。時々こう噴射して高度上げないとほっとくと、
ちょーって
落っこっちゃうんでですね。まあそんだけ空気あるってことだから上がってくるんでしょうね。
なんかその、 宇宙空間をその、そうやっぱり、ゆっくりの、プランクトンだとか、うん、生物とか、まあ、そういうのが、ゆっくりゆっくり、地球に降りてきたんじゃないかっていう、そういう、パンスペルミア説の一つ、
うん。
で、なんかそういうのもありますけど、なんかその、もともと地球にあるやつと、
うん、
その宇宙から来た可能性があるやつの、
うん、
あまあ、地球から、地球にあったやつが、まあ、コンタミになって、
うんうんうん、
あの、どっちのだろうっていう、その切り分けをどうするかみたいな話もやっぱりありましたね。
うん。ま、難しいですよね。
そうですよね、うん。どっちが地球さんで、どっちが宇宙さんで、みたいな。
ねえ、あの、キュリオシティですらあるんですからね。
そうですね。
こう、分析してこんなん出たけど、これは地球から行ったものだとか、分析できないとか言うと、まあ私もそれなりに、状況を承知したんで、まあ、あ、そう、やっぱりなかなか難しいなかと思いますけど、パッと聞くとですね、あ、なんでそんなの分離できないんだって、やっぱり、どうしてもね、思っちゃいますもんね。
そうですね。まあ、キュリオシティとかだと、あらかじめ地球のそのサンプルを持って行って、
うん、
あの、現地で比較してっていう、うん、あシステムがあったりしますけれど、
うん、
なかなかそれでもはっきり 100% そうっていう断定っていうのは、
うん、
すごく難しいんだなっていうのが。
ねえ、難しいですよね。まあ、製造工程の中でね、完全にその、不純物がない状態でセンサーとか作るわけにもいかないですよね。ISS の窓だってそんなにめちゃめちゃ、あの、綺麗にね、してるわけはないですからね。別に、観測装置じゃないから。
そうですよね。センサーの窓とかだったらすごく気を使いますけど。
うんうん、はい。まあ、そんなところでございます、ね。
はい。
はい。それからじゃあ、宇宙科学関係なんですけれども、1個目はちょっと飛ばして。ですね。SDSS、スローンデジタルスカイサーベイプロジェクトが、新たなプロジェクトということで、銀河地図作成プロジェクト、MANGA。漫画
漫画って読んじゃってたんです
ね。漫画って読むのかな、ちょっとわかんないですけど。
漫画。
新しいプロジェクト、開始しますっていうことですね。8月21日、これはちょっと日本では IPMU から発表があったんですけども、スローンデジタルスカイサーベイっていうプロジェクトは、スローン財団っていうところがやってる、プロジェクトで、要するに銀河がこの宇宙でどういう分布をしてるかって調べるプロジェクトなんですよね。で、結構大規模にやってて、要するに宇宙の大規模構造、グレートウォールだとかそういうのをこう調べて、SDSS のデータっていうのは結構重要なデータなんですけど、まあ、これが第4段階突入ってことですね。観測に使ってますのはニューメキシコ州にアパチポイントっていうところにあります、財団のスロン財団の 2.5 メートル望遠鏡で、今回ですね新開発の結束光ファイバーを用いた観測装置をつけるということですね。で今までは一つの銀河に一つのファイバーだったんですよ、はい、前も番組の中でお話ししたことあると思うんですけど、今までのスローンデジタルスカイサーベイの SDSS のその分光、スペクトルを測るんですけど、まあ、それどうなってるかっていうと、まず、こう、そこを撮りたい銀河がこう見えると、バッと写真撮って、これでバッと写真撮ると、ここに銀河がある、ここに銀河がある、ここに銀河があるって、銀河がある場所を特定して、それにぴったり合わせてアルミ板に穴を開けて、そこにファイバーを一個ずつこう、取り付けて、
はい。
で、それをこう、望遠鏡の底にガチャンとつけると、
はい。
で、その写真撮った時と全く同じ向きに向けると、ちょうど銀河の位置にファイバーがあって、一個一個の個別の銀河からのスペクトルを同時に撮影ができると。もう一個一個望遠鏡で一個ずつ測ってると、もう、そんな、めちゃめちゃ日数かかっちゃうんで、もう同時にバシャッとこう撮ると。いう方式でやってたんですけど、今度は、もうびっちり光ファイバーが詰まった観測装置を作ったんですよ。で、まあ、銀河の距離にもよるんですけど、
はい。
最大一つの銀河の中に127本のファイバーを指向できると。いうことで、今までは一つの銀河に次1個測ってたんですけど、まあ、大きく見える銀河については、銀河の中の127ポイントを同時にスペクトル分析ができる。という新しい観測装置をつけて。ね、これでだから銀、まあ、何がわかるかっていうと、この銀河の回転方向とかわかるんですよね。
ああ、うん。
それから、その、中心方面と端の方とかで、なんか違うかもしれないとか。
うんうん、
星の分布とかガスの分布とかがこう、わかるんですよね。最大127点もやると、かなりのことはわかると思うんですけど。うん。まあそういうので、まあそれを遠距離銀河、まあ遠い銀河は、銀河のサイズがでか、小さいと、まあそんなにたくさんは、ファイバー指向することはちょっと難しいと思うんですけど。まあ今までよりその密なデータを取れるように、新しい新開発の観測装置がついたんで、これでやってきますということで発表になりましたね。これも非常に楽しみですね。
山でその銀河あたり1次元で撮ってた情報をまあ2次元で撮れるようになった。
そうですね。そういうことですね。
うん。
うん。
それから、APO 同じくスローン財団のプロジェクトで、APO EGG2 プロジェクトということで、南米チリの望遠鏡も加えて、まあ、天の川銀河全体の星の運動を調べる。天の川銀河、まあ、天の川を測って、別に、こっち側のやつは向こうに行ってる、こっち側のやつはこっちに近づいてるとか、そう、銀河全体の星がどういう運動してるのかっていうのを詳しく調べようというプロジェクトですね。それから、EBOS プロジェクト。これが、宇宙誕生30億年後ぐらいの銀河を、もっと今までより精度高く観測して、宇宙膨張の様子を詳細に解明して、ダークエネルギーの正体解明にかかるということですね。まあ、ちょっと、スローン財団がちょっとまた、ぐっとこう、今までの未解明の事象にですね、一歩近づく観測をスタートしますというニュースでした。これも成果がね、また期待しますね。それから次がですね、国立天文台のスバルの成果なんですけども、これは渡辺副大長とかがすごい快挙。スバルの今までの成果の中でもトップクラスの成果ということでツイッターで言ってましたけど、天の川銀河の中の星に、いわゆる第二世代の星を発見したと。
ほう。
まあ今は、まあファーストスターっていうのをまず探してるんですよね。宇宙ができて、最初にできた星。これをまあ探したいっていうんですけど、ちょっと一つ、その一つ手前の、第二世代の星が、実際に見つかったということで、まあ、ファーストスターの中に、太陽に100、まあ、ファーストスターってのはすごい巨大になると予測されてるんですけど、太陽に100倍以上もある巨大な星があったことを示す、証拠になるかもしれないと、いうことですね。観測したのはクジラ座方向約1000光年の彼方にある星で、質量は太陽の半分ぐらいしかない星なんですけど、まあ、結局小さい星っていうのは寿命が長いんですよね。うん、太陽、我々の太陽が大体今、まあ、50億年、50億歳ぐらいと言われてるんですけど、小さい星ってのは、例えば太陽の半分ぐらいになるともっと寿命が長くなる。100億年ぐらいあってもおかしくないんで、その、100億年前にできてもまだ寿命尽きずに、燃えてる可能性って非常に高いんですよね。小さい星っていうのは。それで、だからまあ極端に言えば、大質量星じゃなくて小さくできちゃったファーストスターっていうのはまだあるかもしれないんですよね。極端な話。で、それを探してる人もいるんですよ。うん、で、今回についてはこの、まあ、だから小さい星をずっとこう調べていくと、その中にその、若いっていうか、年老いた星。うん。要するに、宇宙の初期にできた星っていうのが、まあ、あるかもしれないってことで、小さい星をずっと観測してる人がいます。で、今回はですね、質量は太陽の半分しかなく、SDSS。SDSS で見つかったんですね。スローンデジタルスカイサーフェイで見つかったんで、SDSSJ0018 の0939って番号がついてる星なんですけど、鉄が含まれる比率が太陽の300分の1、炭素やマグネシウムは1000分の1であることが分かったということで、まあ、宇宙と素粒子の夜の方でこの元素構成の話をしましたけど、
はい。
要するに、星がどんどん寿命を重ねていくと、どんどん大きな子番号の元素がどんどん合成されていって、重い元素がどんどんできていくんですけど、要するに宇宙の最初の頃の星っていうのはそれがまだたくさんできてないんですよね。だから我々の太陽よりももっとそういう重元素の割合が少ないってことは、より宇宙の初期の段階に作られた星だと。ただ、初代の星は水素とかヘリウムだけしかないはずなんで、炭素とかマグネシウム、鉄とかがあるはずないんで、 まあ、第二世代であろうと、いうことですね。うん、で、巨大質量のファーストスターが放出した、爆発でできた放出した元素が周囲の水素ガスと混ざってできたガス雲を材料として誕生した星であろうと見られているということですね。やっぱり第二世代の星が見つかったというのは、私聞いて初めてですよね。明確に第二世代ってわかる、蘇生の星が見つかったっていうのはですね。まあ、地味ですけど大発見なんですけどね。まあ、ファーストスターを見つけたらまあもっとすごいと思うんですけど。ですね、巨大質量星が初代、ファーストスターの中にどの程度の割合で存在したのか明らかにするのが重要で、そのためにはより多くの初期世代の星の探査と観測が必要になると。で、巨大質量星が多数存在したのであれば、次世代の望遠鏡 TMD などによる遠方銀河の観測で、その集団を直接観測できる可能性も出てきますということですね。ファーストスターがね、でかくなる理由ってのはですね、最初、ていうか、普通の今の星がなかなかでかくなれない理由ってのは、ガスと塵が集まって構成ができるんですよね。で、ガスと塵が集まってくると、核融合反応が起き始めた頃、まあ、核融合反応が起きる前に重力でエネルギー放射始めるんですけど、そうすると、外に向かってこう光が出るわけですよ。熱エネルギーがバーって出るんですけど、そうすると、塵はですね、要するにシリコンとか炭素でできた砂粒みたいなものですね。これは大きさがあるんで、その、高圧を受けて、あるところからなかなかこう、重力に高圧が打ち勝っちゃうと、集まんなくなっちゃうんですよ。うん。だからあんまりこう、巨大なものは今はなかなか作れないんですよ。太陽の100倍とかそういうでかいのがですね。で、初期の、最初にその、重元素がない、いわゆる初期宇宙には、水素とかヘリウムのガスしかなかったんで、ガスっていうのは分子が一個ずつバラバラで飛んでる状態なんで、あんまこう、その高圧を受けないんですよ。受けにくいんですよ。だから、その、点火してっていうかその、強いエネルギーを放射する状況になっても、どんどん重力で、今よりも簡単に集まるんで、しかも宇宙自体がちっちゃかったから、ガスの密度も高かったんで、でかい星ができると、いうことがこう、シミュレーションされてるんですよね。うん、だからファーストスターっていうのは巨大な星になったはずだと、いうことですね。で、それが実証する、それを証明するデータになると、いうことですね。今回の成果ですね。
不純物としての、まあ、塵とか、そういうのが、まあ、少ないというか。う
ん、まあ、ないですね。
元素、そうですね。元素自体ももう全然ない、ね。
そうそうそう。うん。
ですね。
うん。はい、じゃあ次行きますね。今度も IPMU の発表なんですけども、1200光年彼方の星で、天体衝突による塵というか、まあ、ダストですね。これの増加を、赤外線衛星スピッツァーが観測しましたと。これもすごいですね。スピッツァーの観測で、1200光年彼方に星の重力のダストが爆発的に増加する様子が捉えられたってことですね。二つの岩石天体の大規模衝突によるものと思われるってことで、アリゾナ大学と IPMU などの国際チームはスピッツァーを用いた赤外線観測で、ホザーの方向1200光年にある恒星、IT8 の周囲にあるダストの量を2012年の5月から調べていたと。で、この恒星が、昼間の空にあった2012年の8月から2013年1月に観測中断して、2013年1月に観測を再開したところ、ダストの量が中断前と比べて劇的に増加していたと。まあ、要するに、増加する瞬間は捉えてないんですけど、要するに、昼間の間、ちょっと太陽に近いから、赤外線望遠鏡じゃ、観測装置が焼けちゃうんで、太陽に近いと観測できないんですよね。で、それがこう、ちょっと太陽から離れて久々に観測したら、急にダストが増えてたと。いうことで、突然のダストの増加は2つの巨大な小惑星が衝突したためだと考えられています。ということですね。極端に言うと、要するに地球の月ができたと言われている、ジャイアントインパクトですね。
はい。
ああいうことが起きる瞬間そのものは観測できなかったんですけども、そういうような現象が起きたであろう、 状況を観測できましたと。
お
う。いうことですね。1200個年先ですよ。すごいですね。
すごいですよね。うん、そんな距離で、ことがわかるっていうのが。う
ん、ね、だから、ね、よくね、太陽系ができると、なんか CG でこの、ね、小さい微惑星がこう、どんどん激突して、だんだんでかくなってきてみたいな。で、月ができる瞬間に、火星ぐらいの、地球と火星ぐらいの、地球軌道にあった、同じ軌道上にあったやつが接近してきてドカーンとぶつかって、周りにダスト撒き散らして、で、それが周囲に広がったやつが今度固まって、それが月になってという CG とかなんかね、太陽系誕生の月、地球の誕生の CG とかで見ますけど、まさにそういう状況が観測されましたと。
この、ゆっくりとこの離れていく様子が分かるっていうのがやっぱり、
うん、
結構それがなんか裏付けてくれるようで、
うん、
すごいですよね。
すごいですよね。はい。今回は宇宙科学関係は以上になりますね。
はい。
打ち上げ予定ですね。先ほども話していました。まず、ファルコン9のアジアサット6なんですけど、ファルコン 9R 実験機の事故に伴って、ちょっと打ち上げ日が今未確定になってますね。それから次が、予定が上がっているのは9月11日でアリアン5によります、ミーサット3B と、オプトス10の打ち上げですね、まあ、通信衛星のデュアルロンチですね、9月11日、まあ、日本時間の午前5時18分ぐらいですね、それから9月16日にアトラス56と言いますクリオですね、アメリカの政府のですね、通信衛星ですね。うん、これが、まあ、時間は TBD ですね。で、それから9月19日にファルコン9によります、ドラゴンの4機目の ISS への貨物輸送ミッションですね。9月19日午前6時38分 GMT なんで、日本時間が9月10日の午前1時36分ですね。
うん。
あ、違うか。6時。午後3時ですね。19日の午後3時36分打ち上げですね。
はい。
はい。それから、ソユーズロケットですね。ソユーズロケットで、ソユーズ宇宙船の打ち上げ。9月25日の、GMT の20時24分なんで、日本時間26日の午前5時24分ですね。それから次がプロトンロケットによります、打ち上げなんですけど、これちょっと TBD ですね、まだ。それから、10月7日、H2 によりますひまわりの打ち上げですね。
おー、8号ですね。
ひまわり8号の打ち上げ。午後2時16分ですね。
おー。
うん。久々に平日の打ち上げなんで、なかなか見に行けないな。それから一応10月中ってことで、ドニエプロロケットによりますアスナロの打ち上げですね。
おー。
久々に聞きます、アスナロ。
ですね。
うん。これも、ドニエプロも、本当上がるのかね、上がる、まだ大丈夫なんでしょうけど、いや、ドニエプロも結局ロシア・ウクライナ問題があるんで、ドニエプロロケット自体はウクライナの開発なんですよね。で、ウクライナ製の部品とかたくさん使ってるんで、
うん、
ロシアがのやつなんですけど、ちょっと今後どうなるか、これも、未確定ですね。政治的に未確定。それから、10月14日に、アンタレスロケットで、シグナスロケットの3機目の打ち上げがありますね。それから、同じく10月16日にアリアン5ロケットにあります、インテルサット DLA-1 と、アルサットの打ち上げ。これも通信衛星のデュアルロンチですね。予定されてます。あと10月は日付が TBD ですけど、これちょっと調べてなかったな。これなんでしょうね。スーパーストリップ。スーパーストリップロケット初めて聞きました。
何ですかね、これ。パシフィックミサイルレンジファシリティ。
うん。
ハワイ。ハワイ、カウアイ島。
うん。
ほうほうほう。国防 総省関係の何かっぽいですけどね。
そうですね。ちょっと
書いてあるん
です、うん。ちょっと調べておきます。ちょっと正体わからないんで、ちょっと調べておきます、これ。ハワイからの調べですね。それから一応10月はあとはプロトンロケットリオムスエクスプレス AM6 の打ち上げ。プロトンも AM4R のこの間打ち上げはね失敗したばかりですからね。その後上がってませんからどうなることか。それからアトラス5によります GPS 衛星の 2F の8号機の打ち上げ。それからソユーズによりますプログレスの打ち上げがそれぞれ10月29日に予定になってますね。まあ、とりあえず今のところ分かってるのはそれくらいなんですけど、ね、ちょっとこのハワイから打ち上がるロケットについてはちょっと調べておきますね。私もすいません、ちょっと今日見落としてました。これ確認してなかったですね。はい、それから、まあ、JAXA 関係のニュースで、角田宇宙センター、秋の特別公開という9月7日ですね。10時から15時半まで。エンジン関係のですね、開発やっております。宇宙センターですね。それから KEK が、9月13日に高エネルギー加速研究機構の一般公開がありますね。
はい。
はあ、13日ちょっと行きたいけど行けないな。結構加速器のね、
はい、
巨大な加速器の観測装置とかね。
ああ、はい。
通常見れないところを見れますね。
あそこのビームラインとかはぜひ一度ご覧いただくと、
そうですね。
そうですね。すごい感動しますね、やっぱり。
ご興味のある方はぜひ。
僕も行きます。
行ってみてください。行きたい。でもこの日はちょっと、地域のお祭りがあるんで、参加しなきゃいけない。KK の方はですね、つくばから、つくばセンター駅、つくばエクスプレスのつくばセンター駅から無料送迎バスが出ます。はい、一応そんな感じですね。はい。はい、今回はそんな感じなんですけど、富山さん何かありますかね、特に。
そうですね。あと、な今年は秋の筑波宇宙センターの公開が、
あ、そうですね。
はい、ないらしいですね、確か。
そうなんですよね。今日私ちょっと調べたらそういえばないなと思ってですね。
何も出てなくて、
うん、
いつもだったらなんかこれぐらいの時期出てて、
う
ん。
そうですよね。
はい、まあ、
10月頃ありますからね。いつもだったら。
春の時になんか今年の秋は、
うん。
どうなのかなみたいな、
うん、
っていうちょっと伺ってはいたんですけど、ちょっとないんですかねっていう、ね、
で、あ、そういえば今回のニュースであれを言いませんでしたね。ハヤブサ2のキャンペーンを、
あ、はい、
はい、
そうそう、入札で民間にやるってことで入札してて、電通さんが担当しますというニュースが出て。
はい、そうでしたね、う
ん。で、サイトができたんだけど、まあ、とりあえずまだ中身がないサイト。
ですね、
うん、
あ、できたと思って中身、カチッってクリックしたら何も出なかった。
そうですね、まだこれからって感じですね。これもちょっとまあ、初めての試みじゃ、試みで。
そうですね、もう、あと、2、3ヶ月ぐらいしかないので。
ちょっとね、どうなるのか。例えば、ハヤブサ2の候補についてはなんかね、外野はいろいろ言ってますけどね。まあ中の人たちだって当然やりたいと思ってるんでしょうけど、まあ実際できないってことは、まあそれなりのやっぱり理由があるんだと思うんですからね。はい、まあうまくいくことを願うという観点ですけどね。
そうですね。
まあとりあえず、まあうちの方は、ね、やっぱりもうちょっと近づきましたら、これも応援の会を、
ね。そうですね。
設けたいと、ね、
はい、
思います。
僕もツイッターとかで、
うん、
搭載機器だとか、あ、そういう解説若干またやってるのでよかったらぜひ、
うん、
ご覧いただけたらと思います。
そうですね。トムヤさんの、手製の PDF の
資料
とかですね。
はい、
ありますからね。
この間の報道公開に合わせて、実機にかなり近づけて、ちょっと書き足してますので、また、
はいはい、
またぜひ、はい。
はい。はい、じゃあ今回はこんな感じですけど。
はい。
ひらさん、今回参加してみて、いかがでしたか？
話を聞きながら、もう、うんうんと納得する話。全然、あいつでしか打てない状態で。
いいですよ。大丈夫です。はい。またですね、機会がありましたら。
はい、ぜひ。
ご参加いただければと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
はい。じゃあ、今日のところはこんなところにしますかね。 はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。Seeking